せーの、
アウェブ安心通信。
今月の安心通信、ゴールデンウィーク、4月27日土曜日から5月6日月曜日まで、学校、会社などが10日休みになります。この長い休みは今年2019年だけです。銀行も休みです。ATM は使えます。いつも行っている病院がある人、いつも飲んでいる薬がある人は、休みの前に病院に行きましょう。ゴミを出す日はいつもと同じです。
From April 27th to May 6th, schools and companies will have 10 consecutive holidays. This long holiday is only for this year. Banks are also closed, but ATM is available. Please go to your hospitals before the holiday if you regularly see doctor and get medicines. You can throw away your garbage on the same day as usual.今回は入管法の改正に伴う問題などをお聞きするために、神戸大学大学院の斉藤義久准教授にお越しいただきました、聞き手は高槻と
奈良です。
斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
入管法の改正について何が大きく変わるのかなどポイントを教えていただけますでしょうか。
今回の改正では特定技能1号2号という新しい枠が作られました。で、特定技能は今までの外国人技能実習制度に比べて、いくつか新しいポイントがあるんですが、
はい、
一つは純粋に労働者として迎え入れるということですね、うん、でこれまでは技能実習制度の下では実際には労働者ですが実習生という建前で来てましたので、余計な負担とかリスクが技能実習生にしわ寄せられていた、
うん、
でそれがもう少し単純な形でシンプルに純粋に労働者として入ってこれるのかなっていう話になっています。でそれに伴って今回は転職も認められるっていう話に一応なっています。でこういうことがどこまで本当かっていうことを見極めていくことが大事だと思ってます、うん、
ありがとうございます。斉藤さんはベトナムの法律の専門家でいらっしゃいますが、実際には研究だけでなく実習生などの支援なども関わっているんでしょうか。
研究とは別に支援に関わっているかと言われると難しくて、研究するためには実際のことを分かる必要があるので、はい、うん、だから全部研究といえば全部研究だし、うん、もともとベトナムとかその社会や人に関わりたくてこの研究職を選んでいるので、
はい、
全部支援といえば支援、そこは一体としてやってます、
うん、
じゃあ特にこう当事者の方々、特に外国人の労働者の方々に関わることが多いと思うんですけれども、その、当事者の立場から見てこの制度の改正で特にここは気をつけた方がいいなっていうふうに懸念される点どこにありますか。
技能実習制度と今回の新しい制度を比べてみて、前回よりも良くなったよっていうふうに送り出しの国の方でですね、いろいろ宣伝されてそれを真に受けている人もたくさんいると思うんですけど、それはやっぱり注意した方がよくって、例えば今までよりもいわゆるブローカーを介さないで直接労働契約が結べますよとか、あるいは日本人と同等それ以上の給料がもらえますよとか、あるいは永住権とか家族の帯同が 将来認められる可能性がありますよとか、うん、あるいは技能実習で特に問題になったような転職の制限が、まあ、なくなるとか緩和されますよとかいろいろ言われてますけど、それがどこまで本当かということはまだわからないんですね。制度が4月の1日から一応始まるんですけど、政府はまだ十分な詳細を発表していませんから、そういうこととか実際に動き始めてどんな問題が起こるかとか見極めてから、あのこの制度を利用したい人は利用した方がいいと思います。
日本にいる外国人の方から、その親戚や友人が日本に来やすくなるか、日本で就職がしやすくなるという話も、期待の思いも込めてお聞きするんですが、実際にはどうなんでしょうか。
うん、だから技能実習制度と同じようなことが起こっていて、この制度に乗っかっていろいろ儲けようとするいわゆるブローカーがすでにたくさん出てきています。でそういう人たちはもちろん宣伝しますよね、この制度はいいよいいよっていうふうに。でも実際どうなるかということはまだ分かりませんので、さっきも言ったようにしばらく様子を見た方がいいだろうと思います。
うん、他に国ごとで違いってあるんですかね。
うん、僕は特にベトナムの専門家なので他の国のことは、うん、聞いた話ぐらいしか分からないんですけどね。ベトナムに関してはこの特定技能を斡旋しますよということで、ビザを取らせるサービスから最後会社を紹介するところまでで、3000ドルとかですね、6500ドルとかですね、そういう手数料を提示してすでに人集めをしている送り出しがたくさん出てきています。でもベトナム政府がその送り出し自体の数を制限しようとしているという噂もあるし、あるいは日本側の受け入れ体制がまだ進んでいない分野がたくさんあって、一体いつ来れるのか、本当に来れるのかってこともわからないのが多いですね。そういう状態です。あと日本の中にいるベトナム人のコミュニティであるとか会社であるとか、あるいは日本の国際的な行政書士事務所であるとか、そういうところがやっぱり一定の手数料を取ったり、あるいはまあ取らなかったり、いろんな形で人をすでに募集しています。でもどうなるかわからない部分がたくさんあるので、何回も言うけど、今はまだ様子を見た方がいいなと思ってます。
はい、
なかなかこう日本の労働状況、まあ、国で見ると、まあ、住みやすかったり、まあ、清潔であったりといったような一定の、まあ、いわゆる住みやすさ環境はあるかもしれませんけれども、仕事をするという場面においてはなかなか外国人の方は厳しい状況、今の制度の中でもあります。で、まあ、そういった方々の支援等を通じて、まあ、まだ制度改正になったら、まあ、何が起こるかわからないという部分もありますけれども、まあ、なかなかその本当はこういう労働状況なんだよって、本当に厳しい環境の中で、まあ、搾取的な状況もあるんだよということを、まあ、これから日本に来たいと思っている人たちになかなか届いてないなっていうふうに、まあ、私たちの団体の相談を受ける中でも思うんですけれども、まあ、そういった人たちに対してこう情報を届けていくためのこう工夫というのがあるんでしょうか。何かこうした方が知恵があるよとか、そういうのがありますか。
まあ、今ネット社会ですからね、正しい情報をたくさん流していくと。で分かりやすい形でね、ベトナムだったらベトナム語に直して、あるいは画像もつけて動画もつけてみたいな感じですよね。で拡散していくというのが一つの方法だろうと思います。で例えばベトナムならベトナム国内でそういうことを発信しようとしても、なかなかそれをやってくれるところないですよね。大使館は、まあ、最近少し頑張ってやってますけど、なかなか大使館のホームページに入ってその情報を見つけ出してちゃんと理解してって、そういう能力のある人はそもそも騙されない、まあ、騙されないというか乗ってこない話なので、そうじゃない田舎の方でですね、その周りの人の言うことしか聞かないし、目で見たものしかわからないしっていうね、そういう人たちにどうやって情報を届けるかということを考える必要がありますね。実際難しいんですよ。向こうの国内にいる人たちにとっては何のメリットもないですからね。そういうことを啓発していくような団体というのもほぼないですしね。
ありがとうございます。では最後に、斉藤さんのこの制度、新しい入管法の改正について、ご意見をお願いいたします。
この入管法の改正自体はどう評価しているかというと、今までずっと問題が指摘されてきた劣化コピーだというふうに考えています。技能実習制度はあまり機能はしていなかったけども、管理団体というのが一応許可制であって、それからこの前の法改正では外国人技能実習機構もできて、いろいろ監督する体制が一応あったんですよね。で今回の特定技能1号2号という新しい枠についてはほぼ何もない状態ですね、うん、ますます野放しになっていると。でそれが技能実習制度を温存して、しかもそれを利用する形で作られている、制度設計されているというところが非常に問題だと思っています。
もう一つ聞いてもいいですか？支援する、日本人 の、ボランティアグループなり NPO なりがいくつもあります。でその、メンバーたち、仲間たち、アウェープもそうですけれども、そういった私たちはどういうことを注意していけばか、あるいは何ができるかということについて、もしご意見ありましたら、
なんかまともな会社を紹介してあげようとか、そういうことも実際できたらいいと思うんですけど、なかなかその職安法の問題とかもあって、簡単には職業紹介とかも僕らできないところありますよね。で変に関わって非弁活動とか弁護士法違反とかなったりとかですね、ややこしいこといっぱいあって動きづらい面はいろいろあるんです。だから一番できるのは、あの会社やばいんじゃないかとか思った場合に、そのすぐに告発するとかですね、そこで働いてる人に声かけて大丈夫ですかっていうふうにするとか、そういうことだと思いますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。本日は4月から改正される入管法についてお聞きしました。
Ang programang ito ay nagpapahiwatig ng mga lokal na impormasyon para sa mga dayuhang babaeng naninirahan sa lokalidad upang magkaroon ng kaugnayan ang mga dayuhang kababaihan sa tinitirahang bayan. Sinisikap na maisagawa ang Anshin Network o Network para sa kapayapaan ng pag-iisip sa bayan. Ang AWEP, Asia Women's Empowerment Project, ay isang samahan na aktibo sa Kobe mula taong 1994. Ang Anshin Chushin ay isang aktibidad na nagpapadala ng mga impormasyon na ginagawa ng AWEP mula ng taong 2005. Isa o dalawang beses sa isang buwan ay nagpapadala sila sa pamamagitan ng email ng mga impormasyong nakakatulong sa pamumuhay. Ang mga impormasyong ito ay nakasulat sa wikang Hapon at Ingles na madaling maintindihan. Ang Anshin Chushin ay mapapakinggan sa internet sa inyong smartphone o computer. Kapag maraming tao ang nakikinig sa Anshin Chushin, malalaman ng mga Hapon sa bayan kung ano ang mga impormasyong kailangan ng mga tao mula sa mga dayuhang bansa. Ang layunin ng programang ito ay magkaroon ng kamalayan na ang bawat isa ay naririto kahit ano paman ang nasyonalidad, at magkaroon ng mas magandang pagkakaintindihan upang magkaroon ng magandang kaugnayan ang lahat.
Asian Women's Empowerment Project, AWEP in short, is an organization established in Kobe in 1994. One of its activities, Tips and Info from AWEP, is an information providing service we started in 2005. We email useful information for foreign residents once or twice a month to registered recipients. The information is written in easy Japanese and English. You can also listen to our tips and info on your cell phone or computers. If many people listen to it, local Japanese people can also get ideas of what kind of information foreign residents need. We aim to create a society where residents can get to know, understand, and connect with each other, regardless of their nationalities. If you have any troubles and don't know where to ask, please feel free to contact us. Our phone and fax number is 078-734-3633, 078-734-3633. Email address is awep@tcc117.jp. We also have a website, so please check it. Please tell us if you want to get tips and info from AWEP. We also provide telephone counseling service on Wednesday from 11 a.m. to 4 p.m.